こんにちは、足利キャストです。今回は昔話の第4弾です。前回は会社員になって Mac で DTP をするデザイナーさんだったり印刷屋さんだったりにツールを提供する側の立場で販売推進をしていた頃の話をしました。今回も昔の会社員時代の Mac に関する話です。前回話し終わってから気がついたんですが、Mac と言っていましたが、マッキントッシュが当時は正式な呼び名だったんで、少なくとも一回はマッキントッシュと言っておくべきでしたね。今は iMac とか MacBook とか Mac が正式名称なんですが、当時はマッキントッシュが正式名称で、略称、愛称がマックでした。マックといえば、マクドナルドのことを関東ではマックというけど、関西ではマクドというのが有名なんですが、当時、マッキントッシュも関東ではマックと言ってたんですが、関西に行くとお客さんがマッキンって言うんですね。会社の先輩から事前にその話を聞いて、本当かなと思ったんですが、本当に関西のお客さんはマッキンマッキン言ってましたね。全員じゃないですけど、関西の人はマックと口に出したくない何か理由か DNA レベルのものがあるんでしょうか。今回話したいのはまずスカジーの話です。当時周辺機器をつなぐマックとハードディスク、外付けのハードディスクだったりスキャナーだったり MO、光磁気ディスク、ドライブだったり CD-ROM ドライブだったりをスカジーという規格でつないでいたんですね。スカジーケーブルというケーブルで SCSI と書いてスカジーと読むんですね。知らなきゃ読めない専門用語ですね。結構端子も大きいしケーブルもぶっといんですよ。端子は10センチとは大げさだと思いますが、7センチぐらいとかあったんじゃないですかね。ケーブルも5棒ぐらいの太さ。直径1センチくらいありそうな太いケーブルもあったと思います。このスカジーを周辺機器につなぐのが、デイジーチェーンといって、数珠つなぎでつないでいくんですね。例えば本体から外付けのハードディスクにスカジーのケーブルでつなぎます。で、スキャナーもつなぎたい場合は、今度はハードディスクからスキャナーにスカジーのケーブルでつなぐんですね。周辺機器はそれぞれ2個とか挿すところがスカジーをあるんですね。だから1個は本体側から来てる。順番で来ているケーブルを挿すところで、一個はその先につなぐための端子ですね。そうやって数珠つなぎでつないでいって、ここで終わりですという一番最後の周辺機器のスカジーの二つあるうちの一個の端子に、ターミネーターというここで終わりですよっていう終端抵抗と日本語では言うらしいんですが、つける必要があったんですね。なお、このスカジーの端子なんですが、ただオスとメスになっているので、はめるだけだと結構引っ張ると取れてしまうので、その端子の端と端にくるくる回すネジみたいになっていて、それでくるくる回して止めるとか、ちょっと説明しにくいんですが、ケーブルをはめ込む側に、両サイドに金具がついていて、それをカチッと止めるとか、そんな感じになっていました。そしてもう一つルールがあって、各周辺機器にはスカジー ID という ID 番号を割り振るようになっていて、その番号が被ってしまったらダメなんですね。他の周辺機器と。それぞれの周辺機器にはスカジー ID を設定するためのところがあって、これはアナログ的な作りで、数字が表示されているところの 上と下にちっちゃいボタンがあって、カチカチカチと上を押していくと数字が増えて、下をカチカチカチと押すと数字が減るとか、そんな感じの数字を変えるところが各周辺機器についてるんですね。で、Mac に CD-ROM ドライブが内蔵されてる場合、この内蔵の CD-ROM ドライブは SCSI ID3 なので、3に被らないように他の周辺機器を設定しないといけないんですね。内蔵の CD-ROM ドライブが ID3 だとはどこにも書いてないので、知識として知っておく必要があるんですね。ちなみに内蔵のハードディスクドライブが ID0 を使っていて、Mac 本体は ID7 に設定されているということでした。周辺機器をつなぐにもかなりルールが厳しかった時代ということですね。SCSI ID が周辺機器同士で被ってしまうと、Mac が起動しなかったりとか、起動はするんだけど周辺機器が使えないとか、そういう状況になってしまいます。で、ある時、漫画家向けのマッキントッシュのセミナーをやろうと、会社で、いうことになって、私が講師役をやることになったんですね。まだ漫画家で Mac を使ってる人がほとんどいなかった頃です。女の子のアイドルを題材にした漫画の同人誌を作っていて、私は全然下手くそなんですが、一緒にやってた人にプロレベルの人がいて、その人にお願いして、その人の漫画を使わせてもらうことにして、原画をスキャニングして、フォトショップで色をつけたり、ちょっとしたエフェクトをかけるとか、漫画業界のこともあまり分かっていない、そんなデモンストレーションをやることにしました。いざセミナーが始まって、じゃあこの原稿をスキャニングしましょうと、スキャナーを動かそうとしたんですが、動かないんですね。事前に確認した時にはちゃんと動いていたんですが、そのセミナーで使う素材を私が使っている外付けのハードディスクで持って行ってセミナーをやる機械につなげたんですが、私が持って行ったその外付けのハードディスクは光磁気ディスクドライブも一緒になってるというちょっと特殊なものでして、SCSI ID を2個使ってたんですね。それがスキャナーの SCSI ID とぶつかってしまって、起動はしていたんですが動きませんでした。冷静に考えればSCSI ID だなとすぐわかるんですが、結構その時はパニックってますし、入社 1,2 年くらいの時ですし、理由が分かっても当時の Mac は再起動させると起動するまでにすごく時間がかかっていたんですね。その長い起動の間をトークでつなぐほどセミナー慣れしてたわけでもないので、ここは諦めようと、ちょっとスキャナがうまく動かないのでスキャニングしておいたものがあるのでこれで始めますと言ってセミナーを続けたんですね。まあなんてことない失敗談なんですが、これは後日談があって、漫画家の石川淳さんがそのセミナーに来てたんですね。そしてアイコンという週刊パソコン雑誌にだって猿なんだもんという連載をしていて、エッセイプラス4コマ漫画みたいな連載なんですが、そこでネタにされていました。漫画家向けのセミナーと言ってるけど、漫画家の先生なんか他に来てなかったとか、スキャニングしようとしてできなくておかしいなとか言って、じゃあスキャニングしておいたものでやりましょう、料理番組かよみたいに突っ込まれていました。内容を正しく覚えているわけではないので表現は違うかもしれませんが、ともかくまあ好意的な内容ではなかったですね。今となってはいいエピソードができてよかったかなと思いますが、当時の私は結構落ち込みました。自分がネタになってるということは恥ずかしくて誰にも言わなかったですね。会社の人にもこの前のセミナーが雑誌でネタになってましたと 言えなかったですね。スカジー ID には気をつけろという苦い思い出話でした。数珠つなぎにつないでいくといえば、昔はネットワークも数珠つなぎでした。ちっちゃい箱から線が伸びていて、その先が丸い端子になっていて、そこを Mac のプリンターポートにつなぐんですが、ちっちゃい箱には2つ多分プリンターポートと同じ穴があって、片方には隣の Mac から来た線を差し、もう片方は次の Mac につなぐケーブルを差し、リレー形式でどんどん数珠つなぎにしていくんですね。なのでその数珠つなぎのどっか一箇所でもケーブルが抜けたりすると使えなくなったりしてたと思います。まあ日本で DTP が始まった1990年代当時でもネットワークでつなぐのが簡単にできて、ファイル共有したりプリンター出力したりできたのは Mac の先進的なところだったんじゃないかと思います。当時の他のパソコン事情にあまり詳しくないので間違ってるかもしれませんが、このネットワークをローカルトークと言ってたと思うんですが、それが規格の名前なのかどうかあやふやなんですが、で、このローカルトークですが、最初はちょっと太めのちゃんとしたケーブルでつないでいたのが、フォンネットという電話線、厳密には日本で使われている電話線と違うらしいんですが、家の壁とかに来ている電話線の穴と電話をつなぐケーブル、あのケーブルみたいなケーブルで数珠つなぎでつなぐようになりました。周辺機器をつなぐスカジー、ネットワークをつなぐローカルトークと来て、あとつなぐものといえばモニターがありますが、モニターはまた独自の規格のケーブルがあって、それでつないでましたね。私が DTP に関わり始めた頃は、まだ Mac だけではフルカラー表示ができなくて、ビデオカードというカードを本体に挿して、そこからモニターにつなぐことでフルカラー表示をしていました。フルカラー表示というのは24ビットカラーで1670万色表示できるというのをフルカラーと呼びます。例えば私も持っていたマッキントッシュ 2CI という機種は、標準状態では8ビットカラー256色までしか表示できず、24ビットのフルカラービデオカードを挿すことでフルカラー1670万色表示できるようになるという具合です。この1670万色というフレーズはよく口にしたフレーズで、展示会などでお客さんがこれ何色表示できるのと聞いてくるので、1670万色ですと答えるとお客さん驚くみたいなやりとりが結構定番でした。ちなみに8ビットが256色なのは、8ビットは2進数の8桁なので2の8乗で256色なんですね。で、24ビットカラーは光の三原色の RGB、レッド、グリーン、ブルーがそれぞれ8ビット、8たす8たす8で24ビット。なので、8ビットが256色なので、256×256×256 で1670万色、約ですね。2の24乗で計算しても約1670万ですね。最後はちょっと理系っぽさを出しましたが、本当は数字は苦手で計算も遅いです。ただこういう数字うんちくみたいなのは好きです。1から100までの数字を足す計算をすぐやる方法とか、そういうクイズみたいなのとかも好きですね。これ1と100を足したら101、2と99を足しても101、3と98でも101になるんで、この101が何通りできるか、 で、50個。50たす51で101までできるんで、101を50倍。で、5050が答えとか。こういうのは解き方を知ってるかどうかなんで、できて偉いとかいうことはないんですが、そういうパターンをいっぱい知っておけば、そのパターンから外れる問題に直面した時にも、何かしらその正解のパターンがあるはずだと考えるヒントにその蓄積がなりますし、答えに行き着きやすくなると思うので、何でもかんでも検索すれば答えが出てくる時代であっても、自分の中にそういうパターンを蓄積させておくことは大事なんじゃないかと。かなり話が逸れてしまいましたが、話戻って、当時は展示会で機械をセットアップしますというのも結構大変で、 Mac を開けてビデオカードを挿してモニターにつなげないといけないですし、周辺機器はスカジーでつないでいって、最後のデバイスにはターミネーターを挿さないといけないですし、スカジー ID が被らないように各周辺機器の数字を変えていかないといけないですし、気を使わないといけないことが今よりずっと多かったと思います。あと当時のモニターがブラウン管なんですごく重くて、20インチぐらいだったんですかね。持ち上げて展示会の時の机というか台の上に乗せるのが大変でしたね。会社の先輩はよく腰を気をつけろ、腰を気をつけろと言ってましたね。展示会なんで結構高い位置にモニターを置くので、私背も高くないですし力も強くないので、モニター持ち上げるのが大変だった記憶がすごく残っています。ちなみに展示会の搬入といえば、搬入って荷物を運び込んで箱から出して設置することなんですが、タバコを吸う人がタバコ休憩をしていたのがずるいなぁと思って見ていました。タバコを吸う人はちょっとタバコ吸ってくるって言って休憩しつつ、タバコ吸ってる人同士で楽しそうに喋ったりしてるんですね。タバコ吸わない組は休憩のタイミングも測りづらく、ちょっと理不尽さを感じていましたね。昭和っぽいエピソードですが、平成ですよ。この昔話会は20分を目処にしてるんですが、スカジーの話だけで20分は厳しいだろうなと思い、ネットワーク、ローカルトークの話とモニターの話をしたんですが、それでもちょっと時間余り気味でしたね。展示会ではマックワールドという展示会だったと思うんですが、ステージ上で順番でデモをやるんですが、アイドルが出てきて歌った後で私のデモみたいな、アイドルとある意味共演したなんてエピソードや、ナレーターの人が喋って私は操作だけをするといったデモをやっていた時に、当時はいろんな処理の待ち時間も結構あって、デモ中の処理の待ち時間やナレーターの話ばっかりで操作をしないでいい時に、ステージ上で私がちょいちょい寝ていたというエピソードもあったりします。そんな展示会エピソードも今後お話しできればいいなと思いますが、今回はこの辺にしたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。